願いを叶えるにはまず私を整えることから。整えラボでは引き寄せの法則、潜在意識、ヨガ哲学などをベースに日常に取り入れられるマインドメソッドやアファメーションをお届けしています。知識だけで終わらせない、現実が動き出す私再起動の場を目指しています。こんにちは、滝です。いつも最後にお知らせをしようと思って忘れるので、最初にサクッとお知らせです。アファメーションの音声に関しては YouTube にアップをしております。朝の最強ポジティブアファメーションというのを最近、更新しておりますので、よかったら自分の願望実現、引き寄せ力のアップにご活用ください。では早速本題のラジオに入っていきます。ちょっとね、今日は家事をしたりとか、下の子のお世話をしたりとかしながらラジオを撮っているので、どこまでね、ゆっくりと落ち着いて話せるかがわからないんですけれど、可能な限り伝えたいことをシェアしていきます。今日の、ラジオのタイトルをね、ちょっと悩んだんですが、暴力を許さない、人からの暴力を許さないということが、まあ大きなテーマになります。今回このテーマを選んで話そうと思ったきっかけが、YouTuber のヒカルさんが今すごくね、こう、まあ、一部で大炎上しているということで、ご存知の方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、私ね、ヒカルさんっていう YouTuber の方は、知ったの割と最近で、なんかこう半分黒髪半分金髪っていうね、見た目だけは、まあ、前々からなんとなく知ってはいたんですけど、あと名前ぐらいはね、なんか有名な YouTuber の人なんだぐらいの認識はあったんですけど、初めてね、 YouTuber ヒカルさんの動画を見たのが半年前ぐらいですかね。あの、米が足りないっていう、米が高騰していて足りない、買えないっていう騒動の時に、ヒカルさんが、米のね、なんかその米不足について言及する動画であったりとか、あとあれかな、財務省解体デモとかにも触れていた動画が確か上がっていたんじゃないかなと思いますけど、その辺から、初めて動画を見て、あ、これが噂の YouTuber ヒカルさんという人なんだなみたいな感じだったんですね。で、その後しばらくして、まあ、別にその、なんだろう、米とか財務省解体デモとか以外の動画特に見てなくて、最近進撃のノアさんっていうね、大阪のキャバクラを経営している社長さんの、元キャバ嬢、まあ今もキャバ嬢なのかな、と結婚したっていうので話題になっていて、私もともとこっちのノアさんの方の YouTube のチャンネルを一時見てたんですよ。なのでそれでこう、あ、ノアさんがあの YouTuber のヒカルさんと結婚したんだということで、なんか急にね、ぐっと勝手に私の中に距離が近くなっていたんですけど、まあ、別にだからといって、動画を追いかけるわけでもなく、まあ、心の中でお祝いをしていたんですけど、そしたらね、なんか炎上してるっていうことで、見たらなんかヒカルさんの方が、結婚はしたけど他の女の子とも遊びたいと、で隠れてこそこそするのが嫌だから、話し合って、まあ、7時間ぐらい話し合って、僕たち夫婦はオープンマリッジという浮気 OK の、女遊び公認のスタイルでいきますみたいなことを動画で公表して、すごい大炎上してるんですね。それで、まあ、私もその動画見て、見たんですけど、よしよしよし、はいはいはい、ちょっと最近ね、下の子が抱っこしないとピーピー泣くようになっちゃって、なかなかこうご飯とか作ったりするのも慌ただしいんですよね。よいしょ。じゃあ抱っこしながら話しますか。そうちょっと話がね、それでそれましたけど、オープンマリッジにしますっていうので、動画を出して、それが炎上してたんですよ。で、まあもしかしたらね、この私のラジオを普段聞いてくれている人はあんまり興味のない、2人かもしれないんですけど、それで、まあ、そのオープンマリッジっていう制度があるとか、 奥さん公認で浮気 OK とか、まあ、それはもう本当に2人のねことだから、まあ自分たちも周りにも迷惑をかけないような形でね、そういうことができれば、まあそれはいいんじゃないのかな、まあ一つの夫婦の形なのかなとは思うんですけど、なんかその進撃のノアっていうノアさんの方のチャンネル、私その前々から見てるっていう話をさっきしたと思うんですけど、その前々から見てるっていうのは結構ね、何年単位で見てるんですよ。なのでなんかそのノアさんの方のまあその動画を通してですけどね、動画を通して感じる人柄とかっていうのは、まあ、割と前から、うん、共感できるし、まあ、好感を持てるしっていう、まあ、その人間性、すごいなんか人間味がある人なんですよね。なんかこう人情に熱いところもあるし、仕事を頑張ってるところもすごい伝わってくるし、でもこう結構メンタルがぶれやすいというか揺れやすいところもあったりで、自分でも本人もね言ってましたけど、すごい自己肯定感が低いって言ってて、でその自己肯定感が低いんだろうなっていうのも結構その動画の会話とか、ノアさん本人の話してることとかから、まあ、垣間見えるっていうか、その自分もねもともと自己肯定感低くてメンタルブルブレなタイプだったんで、すごいなんかわかるなみたいなっていう、何かな、まあ、共感してたっていうところもあってね、まあ、それですごく応援をしていたんですよ。で過去に付き合ってた元彼との動画も多分ねまだノアチャンネルの方に残ってると思うんですけど、結構なんか好きになったらすごいこう一途みたいな、ついついこう尽くしすぎちゃう、まあ、女の子っぽい、ところがあるんだろうなって思っていたんですよね。それで、まあ、過去の動画含めあと最近のその結婚、なんかゼロ日婚をしたんですよね、ヒカルさんと。ですごい急な結婚で周りもびっくりしたみたいな感じで、周りの人たちも動画でね話したりしているのがあるんですけど、その動画の中で今ノアさんが30歳で32歳までには子供が欲しいって言ってたり、あとその結婚する前ね、そのヒカルさんとどうこうとかなる前にも、もうすぐ30だからちょっと焦るみたいなね、やっぱり子供のこととかを考えるとそろそろ結婚とかも視野に入れないとだしみたいな、そういうことを、まあ、そのヒカルさんと結婚する前から言ってたんですよ、動画の中でね。だから私もなんかそういう印象を持ってたんです。そういう印象っていうか、なんかこう結婚願望があっていずれ子供も欲しいと思ってて、でもなんか男を見る目がないというか男運がなくって、うん、それで結構メンタルやられやすい感じなのかなみたいなね、そういう印象をもともと持ってたところで、でそのヒカルさんもなんか結婚報告の動画で言ってたんですけど、なんかその過去にいろんな恋愛でそのノアさんの方が傷ついてきてるから、なんかその僕がその傷を癒すだかなんだか、なんかそういう感じのねすごいかっこいいことを、まあ、結婚しますっていう時は言ってたんですけど、まあ、それがその結果がね今こういう感じになって、それでまあ大炎上してるんですけど、そう、それで前置きがねすごい長くなっちゃって申し訳ないんですけど、まあ、そういうことが今こう YouTube 界隈でにぎわっているんですよ。で私自身そのノアさんがねすごいもともと好きだったから、うーん大丈夫なのかなって思いながら、まあちょっと遠巻きに見守ってはいるんですけど、そのオープンマリッジ、僕たちオープンマリッジで行きますみたいな、そのヒカルさんのチャンネルに上がってる方の動画ではノアさんもなんかまあ7時間ね話し合った結果ではあるけど、うん、まあそれはそれでなんか面白くなってきたみたいな感じで、まあ容認しますみたいな感じの、うん、まあそういう動画にはなってるんですけど、やっぱりねなんかその前々からのヒカルさんと結婚する前からの動画を 見てる一視聴者としては、あれでもノアさんってもともと、まあ、その結婚願望があってで子供も欲しいって言ってたよなって思って、であとはなんかね、その、まあ、ノアさん自身がすごいめちゃくちゃ稼いでる人だから、もうお金は正直相手には求めないって言ってて、で 99% 感情なんだみたいな話をね、なんかの動画でしてたんですよ。だからなおさらそのね、ヒカルさんがすごい人気 YouTuber でお金持ってるから、浮気されてもとりあえずまあ結婚してるみたいな、なんだろう、お金目当てじゃないわけですよね。うん、本当にこう自分を大切にしてくれる、自分を幸せにしてくれる、お互い幸せになれるかもしれないと思ったから結婚したんだろうなと思ってたので、でそのオープンマリッジ OK になってくると本当になんか考え方が変わって、そういう夫婦の形で私たちやっていこうねって、お互いが同じテンションになってるんだったら、まあまあそれはね、周りが騒ぐことじゃないと思うんですけど、そういう過去の発言からするに多分 100% そういう気持ちじゃないんじゃないかなと私はね、まあ推測をしてまして、でその子供がやっぱり子供ですよね、子供が欲しいって思っているのに相手の浮気 OK とか、まあ、相手も自分も浮気 OK で、まあ、お互い浮気 OK だったら対等だからいいよみたいな、なんかまあそういうそんな感じの表現もしてたんですよね。相手だけだったら嫌だけど、自分もするんだったらまあ目をつむるというかね、そういう関係もいいのかなみたいなことを言ってたんですけど、でもそもそも子供が欲しいと思ってる女の人が浮気をしようね、不特定多数の男の人と関係を持ちたいと自ら、まあ、思わないだろうし、でね、ヒカルさんの方にも、まあ、できればいいパパでいてほしいというか、いいパパになってほしいと思うのが、まあ普通の子供が欲しいと思う女性の心理だと思うんですよね。もう私が、私が考えられないぐらい、なんて言うんだろう、こう破天荒な考え方をノアさんが持ってない限りは、まあ一般的に考えたら、結婚適齢期で結婚したいと思っていて、で、その理由が子供が欲しいからっていう理由だったら、まあね、結婚相手がなんかハーレムを作りたいとか浮気したいとかいろんな女の子と遊びたいとか言い出したら、なんかもう気が狂うと思うんですよね。傷つくどころじゃなくてもね、すごい何ですかね、全身の血が逆流して呼吸がもう荒いのか浅いのか分かんないみたいな、頭が真っ白になってみたいな、そういう状況になっちゃうんじゃないかなってまあ想像するんですけど、で実際そういうことがあったから、4時間も7時間も話し合いが必要な事態になったのかなと思うんですけど、でね、やっと本題なんですけど、その、ヒカルさんが YouTube で炎上してるとかっていうのは、まあまあご勝手にというわけじゃないですけど、うん、まあ、そのうち鎮火するのかなっていう感じなんですけど、私が一番やっぱり気になってるのはそのノアさんの方なんですよね。なんか本当に本心心の底からオープンマリッジ面白いじゃんみたいな、めっちゃいいじゃんって思ってはいないだろうなと思っていて、でまあそう思ってないのに、まあ、自分で思い込んじゃっているのか、ね、自分を守るためにそういう風に無意識になっているのか、もしくは自分でも気づいてはいるけど、この短期間で、ヒカルさんにすごい好意を、好きな感情が芽生えて、なんか離れたくないから相手に合わせてるのかとか、まあ、なんかね、その辺の詳細はわからないですけど、まあ、結局のところその まあ、どう考えても自分をそのノアさん側をね幸せにしてくれる発言ではないわけじゃないですか。そのヒカルさんの男性側の発言っていうのは、自分は結婚してもいろんな女の子と遊びたいし、でも離婚はしたくないから、まあそれを容認してオープンマリッジっていう形にしようぜみたいなね、なっているわけで、ノアさん側に対しての大切にするよみたいな話もなければ、そのノアさん側に対するリスペクトみたいなものもないわけですよ。だからすごいなんか蔑まれてるというか、だから結構コメントとかでもモラハラだとか DV だとかね、指摘されていたんですけど、それが本当にそうだよなって私も思って、まあ、100% 嬉しくはならないことを言われたりされたりしてる状況じゃないですか、女の人側からしたら。で、ただね、私がこのラジオで伝えたかったのって、なんか、だからそのヒカルさんはとんでもない男だとかっていうことじゃなくて、もちろん、私の倫理観からしたらとんでもないことを言ってることは間違いないんですけど、そこ、私が言いたいのはそこじゃなくて、その、自分がされて嫌なこととか、自分が辛くて苦しくなることに対しては、はっきりとノーって言う練習をする、言う覚悟を持つ、言う勇気を持たないと、やっぱり自分で自分を苦しめることになっちゃうんですよね。一時的には自分を騙して、自分の心を騙して、オープンマリッジか、まあそれもいいよねみたいな、いいよねっていうか、そのお互いに自由にできるっていうメリットを考えればまあありなのかなみたいな感じで自分を無理やり納得させたとしてもですよ、でもそれって本心から自分が望んでいることなわけじゃないから、やっぱり苦しくなると思うんですよね。で、それが結局相手から大切にされてないっていうこと自体ももちろん傷つくんだけど、結局周りもあって自分が自分を苦しめることにつながるんですよね。で、まあ、前々から私言ってるんですけど、ヨガ哲学では一番最初にやりましょうって言われること、その教えが非暴力なんです。呼吸を整えるでもなく、体を整えるでもなく、日頃の行いを非暴力にしていきましょうっていうことが言われるんですよ。これってすごく奥が深くて、人を傷つけないこと、物を大切にすることと同じぐらい、もしくはそれ以上に自分を大切にすること、自分を傷つけないこと、自分を苦しめないことを日常的に練習していく、自分を苦しめるようなことをちょっとずつ手放していくっていうのがヨガで一番最初にやりましょうねって言われていることで、そうだから、そのパートナーからそういう雑な扱いをされた時に嫌だなっていうことは、やっぱりはっきりノーって言えないと結局自分が一番苦しくなるし、その瞬間その場を作られたとしても、それが半年、1年、5年、10年って時間が経てば経つほどすごくこうしがらみが増えて、めんどくさいことが起きて、で最終的にもうね、自分が耐えられなくなるとか、もう何ですか、大きい、もっともっと大きい問題に発展していくっていうことが起きてね、その時に対処しようとするとものすごいエネルギーが必要になっちゃうから、だったらやっぱりあの時勇気を出して一言、私はやっぱりどう考えてもそこには共感できないって、ね、自分を守るために発言するべきなんじゃないかなっていうふうに、思うんですよね。まあ、これはその今回のね、この話、このテーマを選んだきっかけのそのノアさんがとかじゃなくて、一般的に考えてですよ、パートナーにないがしろにされるような発言をされた時とか、友達とか職場の人に なんかそういう傷つけられるようなことを言われた時に、それをこう笑って受け流すとか、しぶしぶ受け入れるとかするんじゃなくて、はっきりと私はその考えには共感できませんとか、そういうことをされるなら私は一緒にいれませんっていうことをはっきり伝えて、でその結果相手がどういう選択を取るかっていうのはもう相手に任せるしかないんですよね。自分がそこには共感できませんって言って、相手がじゃああなたとは一緒にいれませんってなったら、それはそれでしょうがないんですけど、でもそれって結局ね、そこをずるずるずるずる後回し先延ばしにしてもしょうがないわけで、いつかはその不調和がどんどんどんどんこう大きくなってって ね、そういうめんどくさいことになっていくと思うんですよ。うん、そう。それで、でね、その自分を傷つけないため、自分を傷つけさせないためにノーっていうこともすごく大事、ことも大事っていうか、それがすごく大事なんだけど、やっぱり言えない人っているんですよね。ノーって言わなきゃいけないって頭のどっかでは分かってるんだけど、理性的な部分では分かってるんだけど、感情が先に来ちゃって、でも私この人と一緒にいたいとか、すごく傷ついてるんだけど、それを隠してでも表面作ろうってでも理解がある、そういう振る舞いをしなきゃとかね、そういうので自分を押し殺してしまう人ってやっぱりいるんですよ。過去のいろんな経験からそういう行動しか取れない人で、そういう時にじゃあどうすればいいのかっていうところ で、そういう人に対して、それでも無理やりにでもはっきりあなたがノーって言うべきだよと昔の私は思ってたんです。辛いのはわかるけど、でもそれって結局自分が苦しくなることなんだから、嫌なんだったら嫌だってはっきり言わなきゃダメだよねって思ってたんですけど、これってやっぱりちょっと乱暴だなと思って、で最近ね、自分がその子供が生まれて、まあ、2人子供が生まれて少し考え方が変わったというか、アプローチの仕方を見つけたっていうのが正しいのかな。その、まあ、今回のね、そのノアさんの場合に当てはめて言うと、ノアさんはいつか子供が欲しいと思っているわけで、でも相手にそういうオープンマリッジだ、浮気を容認しろとかって言われていて、でその時に自分のためにだけノーって言えないなら、いつか自分の元に来てくれるであろう子供のために今勇気を出してノーっていう必要があると思うんですよね。自分のためだけじゃなくて、自分がいつか迎えるであろう自分と同じかそれ以上に大切になるような存在が、うん、幸せに過ごせるための環境を今から守っていく、そういう視点でノーっていう必要があるよなって、思って、でね、今実際そのまだ離婚してるわけじゃないから、まあいつかこのままノアさんが子供を授かるとしたら、まあ可能性が大きいのはヒカルさんなわけですけど、ヒカルさんがパパになりましたと。でなんか私見てないんですけど、なんか子育てもしたくないみたいなこともなんか他の動画でも言ってたのかな、なんかそういうのも触れられてましたけど、そうだから、その本当にね、その自分の大切な子供のパパがその人でいいのかっていうこともあるし、仮にそうじゃないとしたら、もうね、やっぱりさっさとこう見切りをつけて気持ちを切り替えていくことこそが自分が本来望んでる未来に近づく最短ルートだったりもするんじゃないかなって思うんですよね。 だってずるずるね、そんな自分を大切にしてくれない人と一緒に立って先がないわけなので、ね、一時的にすごくこう感情が揺れて辛くなるとしても見切りをつけて、やっぱり新しい人と、うん、新しい人との可能性を模索する、そういう方がやっぱりこう自分の幸せにも、そして自分がいつかね、産みたいと思っている子供のためにもいいと思うんですよね。うん、ちょっともうちょっとこうね、簡潔に話をまとめて話したかったんですけれど、ね、ちょっとダラダラと長くなってきてしまい、この辺でね、一旦終わりにしようかと思いますけど、自分、相手が、相手から、周りから自分を傷つけられそうになったら、やっぱり自分のためにはっきりノーを伝える勇気を持つっていうことが、一つ生きづらさを解消するためには必要なアプローチで、今ただどうしてもそれができない、今までの経験から自分のためだけにそういうことを言えない、今のね、今の自分、まあ、いつか変わるんだけど今の自分はそういう選択ができないっていう人は、もうちょっと先に目を向けて、幸せになった自分とその時近くにいてくれる人、まあ、今回の話で言えば子供とか新しいパートナーとかね、そういう人たちのためにも今自分が勇気を出してのっていうことが必要になってくる。そういうふうになんか自分だけじゃなくて自分の大切な人まで巻き込んで考えてみると、あ、これはなんかうじうじして相手に飲み込まれてる場合じゃないなと、飲み込まれて自分を消耗してる場合じゃないなって、もしかしたらね考えられるようになるんじゃないかなと思います。ということで今日の話は、ちょっと取り留めもなくダラダラとなってしまいましたが、必要な方に必要なメッセージがね届けばいいなと思い取ってみました。皆さんもぜひこう自分自身を大切にすること、そして自分の周りの人たちがね、もしそうやって他の人から傷つけられたりとかしているような瞬間に出会った時には、ぜひ自分を守るっていうことが大事なんだよっていう、で自分を守るっていう行動を取るのにどうしても抵抗感があるなら、自分だけじゃなくて自分の大切な人の顔を思い浮かべて勇気を出してノーっていうね、選択をする、その場から離れるっていう選択肢を選ぶっていうことも、時には必要だよっていうことをぜひ、シェアしてあげてください。ということで今日のラジオ長くなってしまいましたが、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ちょっとねバタバタしてますが、また、ラジオ撮っていきたいと思います。また次のラジオでお会いしましょう。